77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM ユーサーやミカのフラワーシネマ。皆さん明けましておめでとうございます。シネマナビゲーターの辻ミカです。1月3日花の金曜日になりました。週末の夜、そしてお正月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ2025年始まりました。今年もですね、素敵な作品たくさん公開を控えてますので、どうぞ映画楽しみにこの番組聞いてくださいね。さあ早速映画ご紹介していきたいと思います。お引越し夏の庭ザ・フレンズ 4K リマスター版。相前慎二監督作品お引越し夏の庭ザ・フレンズ 4K リマスター版が全国順次公開されています。1993年第46回カンヌ国際映画祭である視点部門に選出されたお引越しは、両親の別居から家族の危機に揺れる小学6年生の少女の心を描いた物語。 35mm オリジナルネガフィルムから 4K 解像度によるスキャンを行い、デジタルリマスターを作業を施したリマスター版は第80回ベネチア国際映画祭クラシック部門に出品され、最優秀復元映画賞を受賞。その後フランスで劇場公開されるや、当初の数巻から50巻以上に拡大公開され、フランスを代表するル・モンド紙一面で取り上げられるなど、各メディアから30年の時を経てついに姿を現した青春映画の偉大な作品と絶賛の声が集まり、台湾やアメリカ、オランダ、スイスでも上映されました。そして同じく夏の庭ザ・フレンズ、こちらは 4K リマスター版として修復されると、大々的に相前慎二監督特集が組まれた香港映画祭にてワールドプレミアム上映を果たしました。原作は世界10数カ国で翻訳出版されている湯本和美さんの小説です。名優三國連太郎さんの圧倒的存在感と少年たちのみずみずしい演技で映画化した作品でした。少年たちがある老人との交流から死と生を考えるひと夏の成長譚です。この作品ですね、昔見てそしてまた改めて見ると、その時とはまた違う感想とか思いでこういっぱいになったんですよね。ぜひですね、この機会に大きなスクリーンで名作をお楽しみいただきたいと思います。お引越し、そして夏の庭ザ・フレンズ 4K リマスター版は全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はブラックバードブラックベリー私は私。東ヨーロッパジョージアの小さな村に住む48歳の寡黙な女性エテロは、今まで一度も結婚したいと思ったことがないんです。両親と兄を亡くし、日用品店を営みながら一人で生きてきた彼女は、自分でブラックベリーを摘んで作るジャムと同じぐらい現在の暮らしを愛していました。しかし彼女が独身でいることは村の女性たちの噂の的となっていたのです。そんなある日、ブラックベリー摘みの最中に崖から足を踏み外し危険な目に遭い、その時に死を意識したエテロは突発的に人生で初めて男性と肉体関係を持ち、そしてそれ以来彼女の人生は大きく変わり始めるというポップかつオフビートに描いた異色の青春ドラマです。こちらですね、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。 ブラックバードブラックベリー、私は私、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。カルキ 2898AD。 西暦2898年、世界は荒廃し、地上に残された最後の都市カーシーは200歳の支配者スプリーム・ヤスキンと空に浮かぶ巨大要塞コンプレックスに支配されていました。ある日、コンプレックスに囚われていた奴隷の女性スマティが宇宙の悪を滅ぼす運命の子を身ごもります。スマティは反乱軍に助けられてコンプレックスを脱出するも、巨額の懸賞金をかけられ、特殊部隊と賞金稼ぎたちから追われる身となってしまいます。コンプレックスと反乱軍の激戦が繰り広げられる中、一匹狼の賞金稼ぎバイラグアもスマティを追うんですが、6000年もの間運命の子の出現を待ち続けていた不死身の戦士アスバッターマンがスマティを守るべく立ち上がるという、インド神話の神々が未来の地球の運命をかけて戦う姿を壮大なスケールで活写した SF アクションファンタジー。ブラバースが賞金稼ぎバイラバー、トリプル X 再起動の ディーピカーバトゥーコーンが運命の子を見ごもるスマティ、ボリウッドを代表する俳優アミターブ・バッチャンが不死身の戦士アシュバッターマンを演じています。まあ、この作品上映時間180分あるんですけども、あっという間でした。ただですね、少しインドの神話を知ってると分かりやすかったかななんて思ったんですけれども、本当に普通に面白くて、最後の最後まで楽しめます。やはりですね、この迫力はぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。カルキ 2898AD、こちらは全国順次公開中で、長崎では1月10日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は BB キング生誕100周年記念公開、ブルースの魂。幼い頃に母親に連れられてノースカロライナ州からニューヨークに引っ越してきたフレディは、武装強盗の罪で5年間服役し、出所後はハーディと結婚し、2人で母親の家に居候していました。フレディは刑務所の病院で働いた経験を生かして看護助手の仕事に就こうと職探しをするんですが、うまくいかず、ハティにお金を無心してはビリヤード場に出入りし、うつうつとした毎日を過ごしていました。そんな彼に嫌気がさしたハティは、仕事帰りに立ち寄る馴染みのバーでブルースを歌う男と駆け落ちするが、という1970年代の伝説的なブルースミュージシャンたちの演奏を捉えた映像と、ハーレムに住む若いカップルの愛と苦難のドラマを融合させた音楽映画。音楽ドキュメンタリー作家ロバート・マンスーリスが監督を務め、 BB キングやバディ・ガイといった名だたるミュージシャンたちによる魂を揺さぶるパフォーマンスやインタビューを記録した映像とともに、若いカップルの波乱に満ちた関係をドラマティックに描きます。制作から50年を経て、アメリカで、そして日本で初の劇場公開。2022年デジタル修復版として、ぜひこの機会に大きなスクリーンでご覧ください。 BB キング生誕100周年記念公開、ブルースの魂、こちらは全国順次公開中で、長崎では1月24日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はビーキーパー。アメリカの片田舎で養蜂家ビーキーパーとして隠遁生活を送る謎めいた男アダム・クレイ。ある日、彼の恩人である善良な老婦人がフィッシング詐欺に遭って全財産を騙し取られ、絶望のあまり自ら命を絶ってしまいます。怒りに燃えるクレイは社会の害悪を排除すべく立ち上がります。 世界最強の秘密組織ビーキーパーに所属していた過去を持つ彼は、独自の情報網を駆使して詐欺グループのアジトを突き止め、単身乗り込んだ末にビルごと爆破。その後も怒涛の勢いで事件の黒幕に迫り、事態は FBI や CIA、傭兵部隊や元同業者まで入り乱れる激しい闘争へと発展していく。というジェイソン・ステイサムとスーサイド・スクワットのデビッド・エア監督がタッグを組んだリベンジアクション。リベリオンのカート・ウィーマーが脚本を担当しています。キャストはその他にも、ハンガーゲームシリーズのジョシュ・ハッチャーソンが詐欺集団の元締めである実業家デレク、イギリスの名優ジェレミー・アイアンズがデレクの護衛兼アドバイザー役を務める元 CIA 長官ウエスト・ワイルドを演じました。やはりですね、ジェイソン・ステイサムのですね、もう迫力のアクションも、これはですね、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。もうスカッとするリベンジアクション、ぜひ劇場でお楽しみください。ビーキーパー、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。鹿の国。長野県の諏訪湖を囲むように建てられた上社前宮と本宮、下社春宮と秋宮の4社からなる諏訪大社。その創建は古事記の国譲り神話にまで遡り、自然そのものを御神体とする古来の信仰の姿を現在に伝えています。まあ、この作品では命の環境への原初の祈りが込められた四季の祭礼を追うとともに、畏怖と謎に包まれてきた中世の三室神事を再現、冬の間に神域の穴蔵に込められた少年の生き神大法理の前で繰り広げられた芸能と、春に化粧を施されて出現する大法務に捧げられた75頭の鹿の生贄の謎に迫るという信州諏訪盆地に位置する日本最古の神社の一つ、諏訪大社の式の祭礼を追ったドキュメンタリーです。まあ、諏訪の古代史を長年にわたって探求してきた映画監督、映像民族学者の北村美奈プロデューサーのもと、これまでネパールやチベットの生と死の文化を題材にドキュメンタリー作品を手掛けてきた広理子さんが監督を務め、諏訪大社の撮影協力により3年をかけて完成させました。まあ、この作品ですね、これまでに知らなかったことを学べた気がします。まあ、新年にふさわしい作品じゃないかな、なんていうことも思いました。なかなか興味深い作品です。ぜひこの機会にご覧ください。鹿の国、こちらは九州では鹿児島のガーデンズシネマなどで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ミスターインクレディブルからスーパークレジットを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。